日常洋画劇場よめちゅんです。
文学 YouTuber ちゅんちゅんです。
どうした？
いや最近ね、浦島太郎のね研究書を読んでるんですよ。まあ自分は竹取物の研究ですけど、なんか浦島もこの浦島伝説っていう俗に言われるんですけれども、うん、ちょっとこれも勉強してそのイメージを膨らまそうと思って、その共通する部分があるんじゃないかと。
何竹取物語の研究をするにあたって、うん、浦島伝承にも絡んでくる。
いや、まあ最初に言いますけれども、その僕は竹取は昔からある伝承やとは思ってません。
そういう立場なんな、
うん、そういう立場です、ね、まあもうそれが通説になってます、うん、基本的には。それに対して浦島太郎っていうのはめっちゃ古い、
うん、
むっちゃ古い。
浦島太郎はいつの物語な、う
ん、まず浦島太郎これちょっと読んどって、まあ、全部まだ読んでないんですけど研究書、これね、水野これなんていうの、これ優先生、
うん、かな、タスクさんかな、優、うん、さんかな、
うん、古代社会と浦島伝説、これ上下2巻の箱入りの研究書なんですけれども、すごくね面白くて、うん、まあ、これ前から欲しくて、ヤフオクでもう半年ぐらい前かな、いや3000円やったんで、うん、ヤフオクで買いました、
う
ん、
入札
しました。で、浦島太郎について今日話したいんですけれども、まず名前、浦島太郎っていうのはおとぎ造紙、室町時代かなのおとぎ造紙で浦島太郎っていう名前が採用されてまして、で現代に至ると名前自体は、で、もっと古くなるとですね、例えば、万葉集、まあ、分かりやすく言うと万葉集とか、まあそれ以外にもいろいろあるんですけれどもまあ古事談とかさに収められてる、浦島この伝かな、読み方は、
うん
うんうん、っていうのが、浦島この伝やな、うん、浦島子供の子、
うん、
浦島に子供の子に伝説の伝、
うん、
浦島この伝と言われるのがこの話なんですよね、
うん、
で今回は、まあ、もうあまりその内容には触れませんけれども、うん、まあ、ちょっとねこれを考えとってある面白いことに気づいたと、気づいたっていうか、まあ推測ですけどね、なんかちょっと自分の中でしっくりきたことがありまして、それを今日は発表したいと思います。まあ、先ほど申し上げたように浦島太郎というの名前はおとぎ造紙から浦島太郎という名前で、その前になると浦島子の伝というふうになるんですけれども、実はですね、不土器、丹後の国の不土器には何て書いてあるかというと、実は水の絵の浦島子と書いてあるんですよね。でちなみにこの浦の島子なんですけれども、うん、んと、
うん、浦島子、
浦島子じゃないの、
なんぞや
浦島ってそもそも何っていう、
うんうんうん、確かに
浦島太郎苗字やな、明らかに
島じゃない、
浦島の子、
浦島って何や、
えこれね名前面白くて、
うん、
不土器には要は浦の島子と書いてある、島子が名前なんですよ。
浦島子じゃなくて、
浦っていうのは、うん、例えば今でいうリアス式海岸を指して、
うん、ギザギザの地
形ね、そうそうギザギザの地形、三重県のね、三重県でリアス式海岸、うんうん、私立中学で絶対と言っていいほど出てくる試験で
もういいのよ、リアス式海岸、いいのよ、
チリのね、
教育畑にいた時の知識はいいのよ
そこを大体裏みたいなの言うんですけど、うん、裏に住んでるもしくはいるとか、その花裏に住んでる、うんうん、島子っていう人、
うんうん、
っていうような意味合いで不動機には書いてるんですよ、うん、でちなみにここで面白いのが中が書いてあって、この裏の島子はまあ分かりやすく言うと俗に言う水の絵浦島の子のことであるってわざわざ中振ってあるんですよ、うん、ここまで意味分かりますか、
あんまり
分からない、
まあ、なんとなく、
うん、でなぜわざわざ不土器に中が書いてあるんやということですよ、
うん、
で、その全文を見ますとですね、筒川の島子と書いてるんですよね。
筒川
だから明らかにですね、島子っていうのが、名前っぽいなっていう感じなんですよ。で俗に言う水子はいわゆる水の絵の裏の島子というものなりという、これいわゆると、これどういうことかというと、本当は島子、ふどきを読み取ってくると、読み取ってみると、うん、島子なんやけど、この島子っていうのは、俗に言う、水の上の裏の島子のことですよってわざわざ言ってるんですよね。
だから裏っていうのは場所を指しとって、
はい、
名前が島子なんや。
そうなんですよ。
裏による島子さんみたいな感じ。
そう。で、もう当時からですね、本当は島子なんやけど、この不時って言ったら奈良時代ぐらいですよ。うん、奈良時代にはもう、この、 裏の島子とか、裏の島子っていうのがかなりこう、なんつうの、有名やったっていうのがこの一文でわかるんですよね。わざわざ中をつける。うん、で、本当は島子なんやけど、どんどんこういうふうに変わってきましたよって名称のことが書いてあったりするわけですよ。まあ、今簡単に言ってるんですけれどもね。じゃあ島子って何かっていうと、これは作者の推測でね、的な、五感所遠い伝かな、なんか島子っていう役職があるんですよね。港関係の役職が、もうそのなんつうの、その総称じゃないわ、いや官職みたいな名前が島子っていうからなんか関係あるんじゃないかっていう推論はしてるんやけど、まあ、そこら辺はちょっと僕はあまりピンとは来なかったんですけどね。焦げたカルビです。
カルビさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。
で、まあ、名前もね、いろんなこういうふうにどんどん変わっていくんですけど、
うん、
例えばその羽衣伝説とかあるじゃないですか。知らないと思いますけど、羽衣伝説とか、あとは浦島太郎だって、場所がここが浦島太郎の伝承の地やとか、いろいろあると思うんですよ。そういった伝説になると、いや、こことここ、何箇所かあるわけだ。羽衣伝説だって何箇所があって、うん、こう全国的に話が広がっていくと、
うん、
これどういうことなんかなと、
うん、
自分の中でですね、しっくりきたことがある。
うん、
だいたい羽衣伝説っていうのは、湖の話が多いんですけれどもね、うん、例えば、なんていうんですか、不時にも羽衣伝説書いてあるし、
うん、
もっと言うと、まあ、信濃の書物にも、昔のやつ書いてある、
うん、
結構湖系なんですよね。で、浦島太郎の話はだいたい海とか浜辺とかのイメージあるじゃないですか。で、なんでこういった伝説っていうのは一箇所じゃなくて、いや、ここに言われがあるとかってあるじゃないですか。ここにも言われがある、うん、ここにも言われがある、
全国に
流布してる。これどういう感覚なんかなと思ったらですね、僕しっくりきました、
うん、
現代で例えるとトイレの花子さん、
うん、トイレの島子さん、トイレの花子さん、
うん、例えばさ、トイレの花子さんってさ、僕のちっちゃい時の学校にも噂ありましたよ。
やめ中の学校にもあった、
うん、これどういうことか、何々県に出てくる花子さんやったら分かるんですよ。もうそこだけなんですよね、うん、でもそれがもう全国広がっていく、
うん、
これなんか僕らの中では当たり前じゃないですか、
うん、
なぜかというと、これは学校のトイレに出るっていうのがキーワードなんですよ。
そうやな。
だからうちの、僕らの学校、あなたの学校でも出てもいいんですよ、学校のトイレなんで、
うん
うん、何々県の学校のどこどこ小学校のトイレとかじゃないんですよ。だから子供たちは、まあ、僕らもそうですけれども、学校のトイレっていうのがキーワードなんです。そこに出るっていうものが花子さん。じゃあ昔の人の気持ちを考えると、その何々県のどこどこの湖にある羽衣じゃないんですよ。湖の不思議な話っていうのが、湖の不思議な話で羽衣伝説がある、浜辺の不思議な話で浦島太郎の話があるっていうキーワードが海辺、キーワードが湖になってくると、うん、さっきの学校の トイレと一緒で、
うん、
これ聞いた人はですね、湖にこんな話がある、うちにも湖があるからこんな話があっていいんですよ。
別に、じゃあ浦島伝承は全国にあるってこと、
うん、そこまでは知りませんけども、うん、でも何箇所かあるでしょ、
うん、なんか伝承が。
でもそんな数はないですよ、浦島の場合は。ただ羽衣伝 伝説に関してはどんどん広がっていきますけどもね、うん、
広がるやつも
ある。でそれがまた話が民話とかになってきて、あのちょっとあのその片鱗があるっていう、
うん、
その取り入れてるような感じ
ではない
、
なんかそれぞれ場所の問題じゃなくて、
そうそうそう、でもそれもよう似たもんやな、よう似たもんじゃないかなとは思うんですけど、まあ何が言いたいかっていうとキーワードですよね。別に何々県のどこどこの話っていう認識じゃないんかなと。でメディアが発達するとそれは広がりすごいじゃないですか。
早いな、
まあ、今の方が早いと思いますけどね。あのその当時スマホとかなかった時代でも花子さんはバーッと広がったと、まあ、口先女もそうですよ、バーッと広がったあの時代で、
うん、
あの新聞とテレビのメディアでそんだけ広がったんですから、当時はそんなないでしょ。
ないね。
だからその時間をかけて、
まあ、口か神やもんね。
そう、時間をかけてどんどんどんどん広がってって、その時間がかかると話が変わっていくんで、
うん、
そういった中でそういった 伝説とか伝承っていうのはその各地に広がっていったんじゃないかなみたいな。
だからその一個のものがあるけどちょっと背びれ尾びれがいろいろついて、
時間がかかるから、
ね、その地域独特のものになっていくんや。
そう、
うん、
やっぱりこの一瞬で広がる、今やったら一瞬で広がるからあんまりその話って変わらないと思うんですよ、
う
ん、
そうやな、そこがないよな、
うん、でも時間とか口伝えとか時間がかけてなおかつ口伝えとかになってきたり、あと文章だって昔あのかなり古文ってさ、その抽象的に書いてるじゃないですか、はっきり書かないじゃないですか。だから解釈によってそれぞれ変わってくるんですよ、形、まあ、丸か三角かっていうぐらいですけど、うん、なんかそういう風に昔の伝承って広がったんかなと思うとですね、なんかしっくりくるんですよ自分の中で、
うん、久々に真面目な話でした。
はい、
それでは皆さんさよなら。